このことを知った人たちがまたイエス様の愛の力を受けて、あらゆる障害、あらゆる困難を乗り越えて、もうイエス様があらゆる壁を乗り越えて天から下られて私たちを探し出してくださったように、特に宣教師の人たちが海を越えて、また言葉も越え、文化も越えて私たちのところに来てくださったのは、まさに私たちを愛してくださった神様の愛によって救われた。これが海や文化や言葉やあらゆることを超えてこの救いを伝えようとする、そういう力であり、またそのためにあらゆる犠牲をも払うイエス様を信じてそのことをしてくださるんです。どんな人も神様に愛される価値のあるものだ。ちょっと話変わるんですが、ある家庭で娘さんが猫飼いたいと、ペットショップに行くと、結構猫って安くはないですね。相当な金額かかります。でもなんとか欲しいっていうんで一生懸命お金貯めて、で猫を購入して、娘さんはもう大事に大事に猫を育てました。もう何年も何年もずっと一緒に生活してて、本当家族同様に生活してたんですけど、だんだん猫が年取ってきて病気になってしまったんですね。で病院連れて行くと、なんと猫が癌だと、今犬でも猫でも癌になると。これ聞くところによると、人間も寿命が伸びて、で寿命が伸びたがゆえに昔は癌になる前に死んでいたのが、寿命が伸びたんで癌になる。同じように犬も猫も寿命が伸びたんで、例えば昔は虫歯にならなかったのが犬猫が虫歯になるとか、いろんな昔だったらならない病気が、年老いたらなるようになるんだよって、癌もなるようになってきたと。で猫の癌の手術って高いんですね。保険の問題もあるんですけども、なんとその家の猫の手術代、がんの手術、もう手術しないといけません、ただ手術がいくらですって、実は猫を購入した金額の5倍。皆さんどうします？そのお金あったらもう猫諦めよう、その代わりそのお金で猫5匹飼えるんだからって、単純に考えたらね、ごく不合理、単純ですよ。1匹手術で助かるのと、いやその猫はでも年老いた猫で、新しい子猫が5匹、5匹育てるのはうんぬんっていう話もあったとしても、でもその家族は、特に娘さんは、この猫は私の家族なのって、かけがえのない存在です。代わりの猫5匹って代わりじゃないですもんね。だからその購入したお金の5倍の金額で手術した。私たちはどういう命に生きているだろうか。自分の代わりはいないのだ。本当に神様からの愛を受けてそのことを信じているだろうか。宣教師の人たちはそれを信じて、未開の地にいる野蛮な人々とかではなくて、本当に神様から失われて自分が生きていて何の意味があるのか、それさえわからない、そういう人たちに、あなたは見捨てられたのではない、そのことを伝えたくて、いろんなことを超えて愛を伝える人たちがある。たとえその人たちが神の愛を伝えようとした宣教師を愛さないとしても、神が私たちを愛してくださったように、中にはその宣教師で使わされた人たちが、言ったらまだ未開の地のところに行って、もう敵が来たと言って殺されてしまう、そういうことがありました。でそれを聞いた宣教師の夫人たちは、その人たちこそ愛されなければならないと、私たちはあなた方によって殺された者の夫人ですと、妻ですと、そこに乗り込んでいった。でそこで福音が伝えられた。何よりも神様の愛によって救われた人、神様の愛に気づいた人たちは、弱い人、見捨てられた人、 いじめの中にある、あるいは人生に失望した、科学の力でも医学の力でも救うことのできない人に、いや、あなたは神様だけはあなたを決して見捨てない、悩みの中から救い出して広いところに置いてくださる、医学の力も科学の力でも伝えることのできない命の力を伝える人に変えてくださる、深いところから救われた人ほど、その力のどれほど大きいか、またその力によって変えられるっていうことがどんなに素晴らしいことか、それが神様にとってどれだけ大きな喜びか、それを知っているからこそ私たちはこの愛を伝えることができるし、また神様はそのことを願って私たちを愛してくださる。この話の始めは、立派な指導者たちが罪人たちとイエス様が交わりをしているところにつぶやいたという出来事から始まっています。あんな人たちと話をする、その人たちに何の価値があるのか、いや、彼らには価値があると断固として伝えたのがイエス様です。本当に線引いて、価値ある価値がない、役に立つ役に立たない、そうして世界に断絶を生み出し、そう果てはじゃあ自分は、あらゆる命の価値を捨て去ってしまう滅びの中にいる私たちと私たちの社会を救い出すため、イエス様がどこまでもどこまでも低いところに、悩みの中に、暗闇の中に、罪の中に訪れてくださった、そのあらゆる壁を打ち破ってくださることを信じ、また見つけるまでは探し歩かないだろうか、どんな犠牲を払っても私たちを必ず救い出してくださる、そのイエス様の深いご愛を私たち本当に自分のものとさせていただき、またその神様の喜びを私たちの喜びとさせていただいて、新しい歩みをなさせていただきたい、またその新しい命を伝える私のようなものこそ、そのようなイエス様の愛と喜びを伝える、そのような人になっていくんだ、変えられるんだ、この喜びに生きるものとならせていただきたいと思います。どんな今発達したといわれるこの世界のどんな仕組みやどんな組織もできない、私たちは絶大なるキリストの力をいただいているのだという喜びに満たされて歩ませていただきたいと願います。お祈りをいたします。私と一緒に喜んでください。いなくなった羊を見つけましたから、よく聞きなさい。それと同じように、罪人が一人でも悔い改めるなら、悔い改めを必要としない99人の正しい人のためにも勝る大きい喜びが天にあるであろう。天の父なる神様、イエス様と一緒におられ、その話を聞いていた修善人や罪人たちはおそらく大勢であり、そしてつぶやいた者たちは少数のものではなかったかと思います。しかしながら大勢いるから何とか助けてあげようというのではなく、一人でも罪人が悔い改めるなら、大勢の正しい人に勝る大きい喜びが天にあるとイエス様は言われました。たとえ罪人が私一人であっても、イエス様は十字架にかかられたとよく聞く話です。その一人が私である、その一人のために 大きな犠牲が払われた。それほどまでに私は神様によって大きな力と喜びをいただいていると改めて知らせていただけますように。そして確かに多くの人たちがこの愛に揺り動かされ、イエス様があらゆる壁を越え天から下られ、十字架にまでかかられ、大きな犠牲を払われたように、海を越え、文化を越え、言葉を越え、あらゆることを越えてあなたの救いが伝えられた、そのことを覚えます。どうぞまだ救われていない方々、あなたを知らない方々に、どうぞあなたご自身の力を受けてこれらの壁を乗り越えて、どうかあなたご自身が伝えられますように、私たちがそのようにして救われたように、神様がこれからもあなたが大きな喜びを獲得してくださるためにも、また私たちがその喜びを分かち合うことができるようになるためにも、あらゆる壁が乗り越えられてあなたの愛が伝えられますように、どうぞ導いてください。またもしこれを聞いた私たちのうちにいろんな壁があるなら、またいろんな弱さがあるならば、かえってそのことをもう祝福に変えてくださるお方を信じ、悩みの中から主を呼び求め、ただあなただけをより頼むものとなるように、そして主がまさにその中に現れてくださり下ってくださるお方であることをますます知り、喜びに満たしてくださるようにお願いいたします。イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。